体のこと教えて。昨日よりも健康に。体の話。がんの早期発見のために。便鮮血反応陽性と言われたら。大腸の異常を見つけるために。便鮮血反応陽性とは、便に目に見えない血液が混ざっている状態です。大腸がんの表面は柔らかく脆いので、便が通るときにがんの表面が傷つき出血します。便鮮血反応検査は大腸がんを見つけるための検査の一つで、この少量の出血を検出します。大腸がん以外にも、大腸ポリープ、自覚、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などでも、便鮮血反応が陽性になることがあるので、どこから出血しているのか、判別が必要になります。一回放より二回放をおすすめします。便鮮血反応が陽性になると、消化管のどこかで出血している可能性があります。しかし、毎回出血するとも言い切れず、仮に一回目が陰性であっても、がんがないと言い切れるわけではありません。便鮮血反応検査には、一回放と二回放があり、二回放の方が、大腸がんが見つかる確率が高くなります。進行大腸がんの場合は、一回放で 60%、二回放で 90% が診断できると言われています。可能であれば、二回放で検査を行うことをお勧めします。精密検査、内視鏡検査を受けましょう。便鮮血反応検査は簡単で痛みもなく安価な検査です。がん治療で一番大事なことは早く見つけて早く治療を始めることです。もし一回でも便鮮血反応陽性と言われたら、もともと痔があるから、今まで病気一つしなかったからと自分で判断せずに、後悔しないためにも必ず精密検査を受けましょう。上野総合市民病院外科三枝進。問い合わせ上野総合市民病院電話241111。防災ネット身近な防災対策。東日本大震災、熊本地震以降、防災対策の重要性を意識した人は多いと思います。しかし、実際には何から始めたらよいか、どこまで対策すればよいかわからないと感じている人もいるようです。防災対策に完璧はありませんから、果てしない取り組みとも言えます。集中して一気にやってしまおうと思うと、あれもこれもと課題が多すぎて負担に感じてしまいがちです。そこで毎月防災に充てる費用を決めて年間スケジュールを立てることをお勧めします。今月は食器棚のガラス、来月はリビングの窓ガラスの飛散防止フィルムを貼ろう。再来月は食器棚の棚板に滑り止めシートを敷こう。というように、無理のない予算を決めて、その範囲内でできる対策を実施しましょう。食器棚一つでも、本体の固定、ガラス対策、中身の飛び出し防止対策、扉の開き防止対策など、すべきことはたくさんあるので、毎月、コツコツと対策を行っていけば、継続して防災に取り組むことができます。自宅の安全性が高まっていくことで、 達成感が高まるとともに、家族を守ることもできます。また、いざという時に安全に避難できるように、玄関など出入り口や廊下に倒れやすいものを置かないようにしましょう。建物が無事でも家具が転倒すると、その下敷きになって怪我をしたり、室内が散乱することで逃げ遅れてしまう場合があります。家庭での被害を防ぎ、安全な逃げ道を確保するために、家具などの転倒、落下防止対策をしましょう。さらに、ついでの防災として、掃除のついでに対策を行えば面倒も軽減されます。さて、来月はどこをやろうかな、というように、楽しみながら防災に取り組めるといいですね。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444。伊賀警察署だより。薬物乱用防止。体に深刻な影響を及ぼします。近年、未成年や芸能人の薬物乱用が多く報道されています。覚醒剤などの違法薬物は、一度使用するだけでも乱用になり、同時に犯罪です。また、医薬品を正しい目的以外に使用することも乱用となります。違法な薬物を使用すると、幻覚や妄想といった症状が引き起こされるなど、体の主要な器官に深刻な悪影響を及ぼし、精神と身体の両面が破壊されます。誘われてもはっきりと断りましょう。薬物乱用の恐ろしい特徴は、薬物の依存性と耐性です。一度だけなら大丈夫という思いから使用してしまうと、薬物の依存性によって使用する回数が増え、耐性によって使用量が増える悪循環となります。薬物の恐ろしさを理解し、もし誘われても、薬物は絶対にやらないと、はっきり断る勇気を持ちましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。伊賀線だより。サイクルトレインを知っていますか？新駅から日戸駅間の各駅で、自転車を電車の中に持ち込むことができるサイクルトレインをご利用できます。乗車場所にはマークが表示されています。マーク説明。サイクルトレインの文字の下に、自転車の絵が描かれています。説明終わり。ご利用できる時間帯は、平日は午前9時頃から午後4時頃までで、土曜日、日曜日、祝日は終日です。乗車の際は、降りる駅を運転士に申告してください。4人以上でご利用の場合は、伊賀鉄道総務企画課へ事前に連絡してください。なお、車内が混雑している場合や、大型連休など、混雑が予想される日には、乗車をお断りする場合があります。電車と自転車をうまく使って、買い物や観光などの行動範囲を広げてみませんか。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852、伊賀鉄道株式会社。 総務企画課、電話 210863。 明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。認知症サポーター養成講座を受講して、島ヶ原支所住民福祉課、先月のコラムで紹介されていた認知症に対する理解を深めるための認知症サポーター養成講座を、私たちの職場で人権研修として受講しました。認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族が安心して暮らしていけるように、温かく見守り、支援する応援者のことです。講座では、認知症とはどのようなものか、その症状や治療、認知症の人に接するときの心構えなどを学びました。認知症は、加齢による物忘れとは違い、脳の神経細胞が減ったり壊れたりすることで、日常生活に支障が出る病気で、誰にでも起こる可能性があります。認知症になったらもう治らない、どんどん悪くなっていくという考えがありますが、認知症ではない人が病気を想像して思い込んでいるだけで、周りの人が認知症について正しく理解し、適切に対応できれば、認知症の人も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができます。講座を受講したことで、私たちの日頃の窓口業務においても、ゆっくり話す、顔を見て話す、後ろから声をかけない、文字で示す、などの配慮が必要だと分かりました。また、日々の暮らしの中でも、例えば、徘徊している高齢者を見つけたら、声をかけたり、警察に連絡したりする。ゴミの収集日を間違えていたら、日が違うことを伝え、一緒に行動するなど、自分のできる範囲で、認知症の人やその家族を支援することが大切です。認知症の人への配慮は、決して特別なことではなく、相手に寄り添ってコミュニケーションをとることや、困っている人を放っておかないことなどは、あらゆる場面で必要だと思います。そしてそれは、誰にとっても住みやすい地域づくりにつながるのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.ld.jp へ。